6章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。ではローマ人の手紙の6章の6節だけ大鶴兄弟読んでください。
私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています、
はい、このロマ書6章の御言葉はこの修法のトップにですね書いております。兄弟姉妹、私の人生においても皆さん一人一人の人生にも、この地上に生まれてから今まで、実にいろんなことがありました。その中には良いこともあり悪いこともあり、後悔するようなことも、もう一度あの時に戻ってやり直したいと思うこともあるでしょう。そしてこれからの人生にも言えることですがですね、ここで皆さんにお尋ねします質問です。皆さんが一生涯幸せな祝福された人生を送るために、皆さんが戦わなければならない相手はたった一人です。それは誰でしょう？
自分自身。
そうですね、答えは自分自身です。皆さんが戦う相手は自分自身ですね。皆さんが一生涯幸せな祝福された人生を送りたい。そのために皆さんが戦う相手はあなた自身であることを覚えてください。今日はイエス様の弟子として少しレベルの高いお話をいたします。よく聞いて理解してください。タイトルは永続的な祝福、永続的な祝福としました。私たちは生まれた時全員罪の中に生まれてきました。罪とは先週も語りました。ハマルティア、的外れ、神を知らない、神を信じない、神に従わない、これを罪と言います。犯罪も罪ですが、聖書が言う罪は少し違います。ですから罪の世界に生まれた私たちはいつも神を信じないので、自分が中心です。自分中心の生き方です。自分のため、自分の利益となることしか考えてきませんでした。そのことを今読んだ御言葉では罪の奴隷と言っています。一時的に繁栄し栄華を極めたとしても、罪の奴隷の生活の最後は滅びです。はい、同じ6章の一番最後23節をですね、大鶴兄弟読んで、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。23節を読んでください。
罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
はい、一緒にお読みいたします。はい、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神を知らないで歩む人生の究極的なものは死かつ永遠の滅びです。しかし神様がくださるプレゼントは私たちのイエスキリストにある永遠の命です。私たちは人生のあるところ、ある時イエスキリスト様の十字架の福音を聞き、神の御子イエスキリスト様が私の罪の身代わりに十字架にかかり死んでくださり、墓に葬られ3日目によみがえってくださった、このニュースを福音と言います。この福音を聞いてそれを信じ受け入れた時、あなたは過去の罪のすべてが許されですね、罪の性質、自己中心、自己保身の生活から解放されます。はい、ローマ人6章22節、その前の22節を大鶴兄弟読んでください。
しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、 清潔に至る身を得たのです。その行く着くところは永遠の命です。
しかし今はイエス・キリスト様を信じ従っている今はもう罪からあなたは解放されました。そして今度は神の奴隷、今までは罪の奴隷、今は神の奴隷となり清潔に至る身を得たのです。それは聖霊様が結ばれてくださる身、その行き着くところが永遠の命です。今までは自分の主人は罪の性質を持った自分でしたが、罪から解放された今は皆さんの主人はここに神の奴隷とありますが、イエス様があなたのご主人です。アーメンですね、はい。しかしここに書いているのは法的な立場、つまり神様のですね目からですねご覧になった私たちの姿であって、実際には私たちはイエス様を信じてもまだ古い罪の性質、これを聖書は肉と呼んでいますが、肉がまだ残っています。わかりますね。イエス様を信じたからといってすぐにですね完全な清い姿にはなりません。少し後のロマ書8章に移ってください。では大鶴兄弟8節だけ読んでください。
肉にあるものは神を喜ばせることができません。
肉にあるものは神を喜ばせることができません。肉にあるもの、つまり私たちが生まれながらの罪の性質、自己中心、自己保身、つまり言い訳ばっかりする生活ではですね、愛なる命の源なる神様を喜ばせることはできません。なぜならば、はい、その前の7節読んでください。
というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従してしません。いや、服従できないのです。
肉の思いは人間中心、自分中心の考えはですね、神様の御心に反抗しますって書いてある。神様の教えに服従しませんって書いてある。神の教えとは何でしょう。究極的には2つです。第一、あなたの人生、力の限り全力を尽くして神を愛しなさい。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。自己中心の肉の思いはですね、この神の教えに服従できません。では大鶴兄弟、同じ8章の14節を読んでください。
神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です、
はい。聖書を開いている人、14節だけ一緒にお読みいたします、はい。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。今日聖餐式を持ちました。皆さんがイエス・キリスト様を信じ受け入れたその時、あなたの罪はその瞬間すべてイエスの血によって清められます。そして、ね、同時に神様はあなたの中に清い神の御霊、聖霊を注いでくださいます。皆さんの体は神の宮、神殿です。皆さんのうちには真のですね、この宇宙の創造者である全能の神様が宿っておられます。アメンですか。皆さんは神様を宿しているのです。これはもうとてもとてもとてもですね、もう厳粛なことです。皆さんがポケットにですね一万円札を入れていてもですね、さほど気にならないでしょう。普通に歩くでしょう。1億円持って歩いたらどうでしょうか。しっかり抱きかかえて皆さんはですね、取れないように落とさないようにですね歩くでしょう。宇宙の創造者ある神様を皆さんは内側に宿しているんだったら、どれほど自分をですね慎重にその うちに宿っている神様に対して注意を払わなければいけないでしょうか。あなたは計り知れないお方、全能の神様をあなたのうちに宿していることをですね、どうぞ自覚してください。どんな宝物よりも地上にあるものよりも優れたものをあなたは内側にすでにですね持っているのです、抱いているのです。まあ一昨日金曜日、とても素晴らしいことが起こりました。以前私がですね野口はじめさんのことを明かしました。トラックの返信がありですね、私が自宅を訪問しイエス様を伝えたその日にイエス様を信じですね信仰を告白しました。でその時が10月10日だったんですが、次の17日に礼拝に野口さんがお友達松尾ひかるさんという方を連れてきました。その松尾さんとですね一昨日ファミリーレストランで会い、しばらく話をし、イエス様の十字架の話をし、イエス様を信じますかと尋ねるとはいと言われたので、私の後につけて告白してくださいと、イエス様を信じますと信仰告白をしました。私たちの教会のビジョンをですね修法にいつも書いております。その2番目です。あなたが教会です。私たちが教会です。だから出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。イエス様のお名前によって2人3人集まるならそこは教会です。ですね、主はそこにいてくださいます。だから皆さんは家庭でも職場でも地域でもたくさんですね教会を作ることができます。私は皆さんが出て行ってですね小さな交わり、たくさんの教会を作ることを心から願っています。昨日先週そのようなことが起こりました。まあ、たとえその人が礼拝にですね参加できなくても、あなたはその場でですねその人をイエス様の弟子として育てることができるのです。聖書に戻ります。ローマ人への手紙で踊る兄弟8章の4節を読んでください。
それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。
それは肉に従って歩まず、肉って分かりますね、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。で皆さんのうちにはすでに御霊聖霊が来られます。問題は皆さんが肉によって歩むか内なる聖霊に従って歩むか、どちらかなのです。両方ということはありません。片方もありません。両方ともなしということもありません。どちらかなのです。ここに律法の要求とありますが、神様の御心はですね皆さんが肉によって歩む限りはですね、神様の御心は果たされることはありません。しかし肉に死んで肉によって歩まず御霊聖霊に従って歩むとき、神様の御心は果たされですね、全うされていきますということです。ですから私たちが神様の御心を行いたいと思うならば、どうしても御霊によって歩むことが必要なのです。人間的な考えですね、自己中心の考えは神様の御心にですね、そぐわないのです。最初の話に戻ります。皆さんが一生幸せな祝福された人生を送るために、皆さんが戦わなければならないたった一つの相手、それはあなた自身です。ですね。あなたの人生の責任はもう誰のせいでもありません。あなたのせいです、ね、自分自身です。つまりあなたはあなたの肉と戦っていかなければならないということです。これはで、ね、この地上に、住んでいる限り一生続きます。あなたは一生涯この自分とその自分の肉と戦わなければいけないということです。自分の中心の考え方です。 旧約聖書でソロモンという王様がいます。ダビデの後を継ぎですね、ソロモンの前にソロモンなし、ソロモンの後にソロモンなしと言われたほど知恵と栄華と神に愛された王様でしたが、もう愚かにも愚かにもですね、晩年です、たくさんいた奥さんの王妃が拝んでいた異国の神、忌むべき偶像礼拝をしたために、ソロモンの死後イスラエルは南北に分裂してしまいました。もう本当に人間は、ね、肉に弱く、あのソロモンでさえその生涯の晩年自分に敗北してしまいました。それほど誘惑は強く、肉はですね弱いということです。私たちは弱いということです。肉の誘惑は強く、私たちはですね敗北するということです。ではどうしたら私たちは自分にこの古い罪の性質に勝利し続けることができるでしょうか。これがポイントです。肉にある限り神様を喜ばせることができずですね、あなたは罪の中にいますけれども、どうしたらこの古い罪の肉の性質に勝利し続けることができるでしょうか。結論から言えば、皆さん私たち人間は自分で自分に勝つことはできません。あなたは自分の力意志でですね、あなたの肉に勝つことはできません。そもそも私たちは罪の性質を持っているのですから、罪の性質を持っている私たちが罪の性質を持っている私たちに勝つことはできないのです。ですね。罪の性質を持っている者が罪の性質を持っている者に勝つことはできません。そういうことをしていけば、自分の意志や頑張りでですね、自分に勝とうとすれば、ますます深みにはまっていくだけです。これがもうサタンの策略です。自分の力で何とかしなさいよというわけです。自分の意志で自分に勝つことはできません。意志ってそんなに強くありませんですね。自分の力頑張りではなくて、神の御霊聖霊にですね代わりに戦っていただくことなのです。はい、ガラテヤ人への手紙5章を開いてください。16節です。一緒に皆さんとお呼びいたします。では大勢兄弟、ガラテヤ5章の16節だけ読んでください。
私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。私たちのですね肉の働きをですねを勝つのは御霊の働きだけです。ではどうしたらですね、私の力頑張りではなく聖霊様御霊に私の代わりにですね働いていただくことが、いただくことができるのでしょう。御霊によってですね歩みなさいと言っても、じゃあどうしたら御霊によって歩むことができるのでしょうかですね。兄弟姉妹、それはたった一つの方法です。たった一つの方法です。じゃあそれは何か、明け渡すということです。明け渡す、自分で何とかしない、頑張らない、明け渡すということです。自分で何とかしないこと、明け渡すことです。つまり自分をですねイエス様に捧げていくことです。これが礼拝なのです。ですからこの日曜日の礼拝は非常にですね大切な意味があります。はい、同じローマ人の手紙に戻ります。12章の1節です。で踊る兄弟、ローマ人への手紙12章の1節だけ読んでください。
そういうわけですから、兄弟たち、 私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。はい、
ここで神様が憐れみの家に、私たちに憐れみを持って、神様がここにですね命じておられます。まあ、パウロはお願いしますと言っています。で、次にあなた方の体をって書いて、神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。で、私は先ほどですね、御霊に満たされる方法は明け渡すことですと言いました。捧げることですと言いました。で、何を捧げるのでしょうか。で、ここにですね、体をと書いてあるんですですね。で、これがまた礼拝だと書いてある。以前にも語りました、兄弟姉妹、礼拝とは徹頭徹尾、始めから終わりまで捧げる行為です。捧げる行為です。何を捧げるのでしょうか。あなたを捧げるのです。あなたを神様に清い生きた供え物として捧げることです。神という漢字を皆さんご存知でしょうか。示す辺に申すと書きます。この示す辺の示すというのはですね、ちょうど祭壇をですね、表しています。祭壇に生贄を捧げている状態、これが示すというですね、言葉です。そしてそこから語られる、でこれが神様です。神様というのは語られるお方ですから、語らない神様は誠の神様ではありません。偶像です。私たちは何を捧げるのでしょうか。あなたを神様に清い生きた供え物として捧げるのです。礼拝は捧げる行為ですね。あなたは今日礼拝に来ましたが、自分を捧げるために来たということです。ここにあなた方の体をとあります。聖書は私たちの体は3つの部分から成り立っていると語っています。そこを見てみましょう。第1テサロニケの5章を開いてください。で、踊る兄弟、23節だけ読んでください。
平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。
このテサロニケ手紙の第1と第2はですね、終末、特に再臨について書かれた書物です。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時、これ再臨です。責められることのないように、あなた方の次に霊、魂、体が完全に守られますようにと書いてあります。私たちの体はまず内側に霊です。で、これはギリシャ語でプニューマと言います。神からいただいたあなた自身です。兄弟姉妹、あなたの中心はですね、あなたの本質は霊です。神様からいただきました。一番奥にあるあなた自身中心の部分です。で、次に魂がって書いてある。で、ギリシャ語でプシュケーと言います。これは知性とか感情とか意志の部分です。ですね。で、そして体、これはギリシャ語でソーマって言うんですけども、肉体のこと、このボディのことです。で、この体っていうのはですね、私たちの全部、霊も魂もですね、この肉体も生きていることの全ての営み、全存在です。これをですね、聖書は神に捧げなさい。これが霊的な神が求めておられる礼拝ですと聖書は言うのです。つまり、あなたの全存在を、生活そのもの、生きていることそのものを神に捧げなさいということです。兄弟姉妹、 捧げるということはですね、自分を空っぽにするということです。だって捧げるわけですから、自分は空っぽですですね。私たちのすること、それはただ一つ、あなたは自分を空っぽにすることです。つまり I am nothing、 私は何者でもありませんと、自分を空っぽにしていくことです。ここをよく覚えてくださいですね。私は何もありません、空っぽにする、これがですね、成長した弟子の姿です。空っぽにすることがですね、成長した弟子の姿です。その時に、その空っぽのあなたに代わりに全能の神様、聖霊様が宿ってくださり、ね、働いてくださり、あなたの人生のすべてをですね、コントロールされるのです、支配されるのです。そして勝利に導いてくださるのです。聖歌の651番に、主が私の手をという賛美があります。主が私の手を取ってくださいます。どうして怖がったり逃げたりするでしょう。折り返しが、優しい主の手にすべてを任せて、旅ができるとはなんたる恵みでしょう。神様に注文をつけないこと、優しい主の手にすべてを任せて、生きるも死ぬも奪うも与えるも生殺与出す、すべてを任せて、旅、人生という旅ができることは、まあ、何たる恵みでしょう。あなたが自分が空っぽになればなるほどですね、なればなるほど聖霊があなたを支配してくださいます。ですからあなたのすることはたった一つ、自分を空っぽにすることなんです。で、空っぽにするということは自分を捧げていくということです。で、この捧げていくことを礼拝というのです。よろしいでしょうか。だから日曜日にこの礼拝に来ることは非常に意味のあることです。聖霊に勝る力はこの宇宙にありません。宇宙の最高の最大の力は聖霊です。ですがこの聖霊様は非常に謙遜なお方でありですね、傷つきやすい繊細なお方です。もう本当に聖霊様というのはもう不思議な不思議な存在です。知れば知るほどですね、もう全能の神様、宇宙の最大の力があるにもかかわらずですね、自分を表に出さず謙遜でですね、優しく静かで傷つきやすい繊細なお方です。本当に不思議なお方です。ですから私たちは簡単に聖霊様を無視すること、無視してしまうのです。あまりにも謙遜だからですね。しかしこのお方をですね、私たちが明け渡すとき、あなたの人生をですね、支配してくださいます。ですから自分で戦おうとしないで、問題を解決しようとしないで、いつも自分を捧げる、空っぽにする、代わりに聖霊様に働いていただく、このことを思ってください。その時皆さんは必ず人生の勝利者となりね、神の栄光を拝するものとなります。もう一度言います。自分で戦おうとしないで、問題を解決しようとしないで、いつも自分を捧げる、空っぽにする、代わりに聖霊に働いていただく、このことを思ってください。その時皆さんは必ず人生の勝利者となりね、神の栄光を拝するものとなります。聖霊は常に私たちにイエス・キリストをですね、証明、見せるというか証明するように働いてくださいます。私たちの神様、天のお父様はですね、天の祭壇におられます。その祭壇に自分自身を捧げる、これが誠の礼拝です。 兄弟姉妹、繰り返して言いますがですね、あなたのすること、それはですね、自分を明け渡すことですですね。何とかしようとすることではありません。明け渡すことです。天の祭壇に自分をそのままですね、傷あるなら傷のあるまま、問題があるなら問題のあるまま、病があるなら病のあるまま、自分を捧げてください。そのまま捧げるのです。弱いなら弱いまんまですね、不完全なら不完全のまんま、罪あるなら罪あるまんま捧げるのです。これが礼拝です。これ以外のことはありません。あとはすべて聖霊様が働き仕事をしてくださいます。聖霊様は仕事をする霊なのです。仕事をするお方なのです、ね、そしてあなたの問題を全能の御手をもて解決し、あなたの人生を導いてくださいます、ね、最初のですね、皆さんのに対する質問です。あなたが一生涯幸せな人生を送るために、あなたが戦わなければならない相手はたった一人ですね、あなた自身です。自分をどれだけ主に捧げられるか、これが全てです。私は先週ですね、一冊の本に出会いました。今日ちょっと持ってこなかったですね、天の法廷という本です、まあ、この本は私の天国に対する考え方を大きく変えましたですね。皆さんは裁判所の法廷の場面を見たことがあるでしょうか。映画やドラマではよくその場面が出てきますですね。この地上の事件が法廷で裁かれるように、実は天国にも法廷があるのです。その場面は聖書にもですね、引用されております、出てきますので、それを一箇所見ましょう。実は主法に書いてなくて、これミスプリントっていうか忘れたんですが、皆さん呼ぶ記、旧約聖書の呼ぶ記を開いてください。私の聖書では778ページですが、新改第3版はもう少し後だと思います。800ページぐらいだと思います。聖書の呼ぶ記です。はい、で踊る兄弟、呼ぶ記の1章のですね、6節だけ読んでください。
ある日、神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた、
はい、ある日神の子ら、聖書で旧約聖書で神の子らと言った時、これ全部天使です。主の前に来て立った時、その中にサタンもいたと書いてあります。でこの6節からですね、呼ぶ記1章の6節から12節が天国の法廷の場面なのです。ここで裁判官は天のお父様、父なる神様です。被告は呼ぶ、この場合は呼ぶですね、つまり私たちです。私たちは天のお父様の前に、罪を犯しました。だから私たちが被告なんです。そしてサタンがヨブをここで訴えています。こうだあだと訴えてくるわけです。サタンは告発者です。私たちが罪を犯したときですね、サタンは天国の法廷で父なる神様にですね、いつも私たちの罪を訴えます。いいですか？私たちが罪を犯したときですね、サタンは神様に、この人はああいうことをした、どういうことをしたということをいつもサタンは訴えているわけです。だから神様は私たちに罪を犯したままでは祝福をですね、私たちに与えることがおできにならないわけです。神様は私たちを愛しておられますけどですね、神様は私たちを無罪とできないのです。祝福を与えることができないということです。ですね。もし私たちがこの悔い改めるならば、いつもサタンが勝利、悔い改めないならば、いつもサタンが勝利し、裁判官である神様は私たちにとって良い判決、祝福のですね、恵みの判決を下すことはできません。しかしながら、はい、じゃあヨハネ第一の手紙に移ってください。2章です。聖書のずっと後ろの方です。 はい、じゃあヨハネ第1の手紙2章の1節だけ大鶴兄弟読んでください。
私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。
はい、もし誰かが罪を犯したなら、私たちにはですね、お父様の前、天国の法廷で弁護してくださる弁護士がおられると、こう書いてある。天国の法廷の私たちの弁護士というのは、義なる正しいイエス・キリスト様です、と書いてある。幸いなことに、私たちはサタンから告発され、訴えられますけれども、弁護者がいるということです。その方がイエス・キリストです。で、この弁護者なるイエス様に働いていただくためにはどうしたらいいでしょうかですね。それが1章9節に書いてあります。では、踊り兄弟、1章の9節を読んでください。
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます
。聖書を開いている人、ヨハネ第一の今読んだ1章の9節だけもう一回読み出しましょう。はい、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。キレシマ、よく聞いてください。私たちは罪を犯します。罪を犯さない人間はいません。もし罪を犯していないとなら、あなたは嘘つきだと次に書いてあるんです。罪を犯しますですね。で、犯した時にサタンが、あなたはこんなことしたでしょうかって、ね、告発するんです。で、その時にですね、決して言い訳しないでください。ああだったから、こうだったから、どうだったから。言い訳は肉なんです。罪の性質です。肉にあるものは神を喜ばせることはできませんって書いてある。言い訳はしないでください。サタンの告発をそのまま認めるのです。その通りです、私は確かに悪いことをしましたと。そして次にイエス様に向かうんです。イエス様、この罪を犯しましたと、どうぞ許してください、あなたの血で清めてくださいと言えばですね、その罪はもう完全に、ね、神様の前に清くなるわけです。だから罪を犯し悪いことをしたら、もう絶対言い訳をしてはいけません。言い訳をする限り、あなたは神様の前に正しいとは認められないのです。罪を悔い改めて素直に認めてですね、それをですね、許しを請うときに、イエスの血を仰ぐときに、罪なしと立って、神様が天国の法廷でこの人は罪なし、無罪と言われるわけです。そして無罪と言われたあなたに、神様は祝福をお与えになることができるということです。皆さんが罪を持ったままで、悔い改めないままで、神様はあなたに祝福をお与えになることはできないのです。ですから、あなたの罪は取り除かれですね、清められなければならないのです。サタンは告発しますから、その告発を受け入れてください。その通りですと。しかしイエス様がその罪を全部清めてくださいましたというのです。その時に神様は義、正しい、その通り、あなたは罪なしとされ、その上であなたは祝福を受けることができるということです。何度も言いますけど、絶対言い訳しないでください。言い訳をする限り、あなたの罪は残っているわけですから、悔い改めてないですから。で、その言い訳は肉の働きだ。で、肉にあるものは神を喜ばせることはできませんって書いてあるわけです。よろしいでしょうか。私たち今日のテーマはですね、私たちが人生において継続的な、永続的なですね、祝福を受けるためにはどうしたらいいかをお話ししています。私たちが自分の罪をですね、告白、言い表すとき、キリストの血がすべての罪を清めます。 サタンは何一つ訴える口実がなくなるわけです。だって清められたわけですから。このことを義というんです。ですから裁判長である天のお父様は私たちに無罪というですね判決を下しその後神の子供である私たちの人生を大きく祝福してくださいます。この天の法廷についてはもっと素晴らしい真理がありますので、またいつの日かお話をいたします。はじめの質問に戻ります。皆さんが自分の人生において永続的な変わらない祝福を受けるために戦う一人の相手、それは自分自身です。いつも主なる神様に自分自身の問題を明け渡し、自分と自分の問題を明け渡し、聖霊様に働いていただき、罪が許すですね罪を犯したらですね、罪が告発されたら言い訳をせずに、もう素直に認め悔い改めイエスの血を仰ぐことです。これ以外はありません。この立場にですね私たちは置かれていることを信じて、どうぞ皆さんはですね神様からですね義罪なしと認められ、永続的な祝福を問題を明け渡し、自分の力で何とかしようとしないで明け渡し、もう永続的な祝福を受ける、死ぬまで受ける兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反省してください。簡単にまとめます。兄弟姉妹、あなたの人生において永続的な死ぬまで祝福を受けるためにですね、あなたが戦わなければならない相手はたった一人です。それはあなたですですね。私たちは罪を犯しました。罪を犯した私たちがですね罪から逃れる方法で、それは自分で何とかしようとしないことですね。罪はイエスの血によって清められます。そして問題をですね明け渡すことです、ね、明け渡すこと。その時聖霊が働いて驚く技を皆さんになしてくださいます。このサイクル、この体験に生きる兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福いたします。